お知らせ。市指定医療機関でのがん検診が始まりました。日本では生涯に2人に1人ががんにかかると推計されています。定期的に検診を受け、がんの早期発見、早期治療を行うことが大切です。ご自身の健康のために、ぜひこの機会に検診を受けましょう。対象、鈴鹿市に住民登録がある方で、職場などで受診する機会がない方。7月1日火曜日から令和8年2月28日土曜日まで。詳しくは広報鈴鹿6月5日号同時配布冊子、がん検診健康審査保険事業のご案内をご覧ください。お問い合わせ、地域医療推進課、電話 327-5030。鈴鹿市男女共同参画審議会の傍聴ができます。7月30日水曜日14時から、男女共同参画センターホールにて、内容は、令和6年度第3次鈴鹿市男女共同参画基本計画に係る年次報告書、案、外部評価のまとめ、定員先着順10人です。申し込みは当日13時30分から45分まで会場で受け付けます。お問い合わせ、男女共同参画課。電話 381-3113。 シニア向け無料就職相談窓口。個別相談に応じながら就労までのサポートを行います。対象60歳から70歳までで、離職後1年以内または在職中の方。7月8日火曜日、22日火曜日、10時から16時30分。市役所本館7階打ち合わせコーナーにて、参加料無料です。申し込み問い合わせ、事前予約制です。電話で産業雇用安定センター三重事務所、大塚中原まで。電話 059-225-5449。土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで。この記事に関するお問い合わせ、産業政策課、電話 382-8698。就職氷河期世代を中心とする中高年世代のための合同企業説明会。対象、おおむね35歳から59歳までの職を求めている方。7月19日土曜日11時から16時まで。津市羽所町700、アスト津5階、ギャラリー1にて。参加企業、県内企業実社、予定、参加料無料、申し込み問い合わせ、お仕事広場三重、アスト津3階、電話 059-222-3309、 ウェブサイト、https://www.oshigoto-mie.jp。 この記事に関する問い合わせ、産業政策課、電話 382-8698。 防災会議を傍聴できます。8月4日月曜日14時から、市役所本館12階1203大会議室にて。定員10人、希望者多数の場合は抽選になります。申し込み、当日13時30分から13時50分までに会場で。問い合わせ、防災危機管理課、電話 382-9968。 令和7年度介護保険負担限度額認定の申請。介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、 介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所サービス、ショートステイ、利用時の自己負担費用のうち、食費、居住費、滞在費について申請することで負担が軽減されます。対象、本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税であり、預貯金などが基準額を超えていないこと。なお、虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額の返還及び加算金を求めることがあります。対象となる預貯金など、現金、預貯金、普通、定期、有価証券、株式、国債、地方債、社債など、投資信託、金や銀など、購入先の口座残高によって、時価評価額が容易に把握できる貴金属、負債、借入金、住宅ローンなど。なお、生命保険、自動車などは対象外です。所得ごとの基準額、所得の状況、生活保護受給者、預貯金などの金額、記載なし、以下すべて、本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税の場合です。所得の状況、老齢福祉年金の受給者と、第2号被保険者、65歳未満の被保険者は、預貯金などの金額、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下。所得の状況、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円以下の人、預貯金などの金額、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。所得の状況、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9千円を超え、120万円以下の人、預貯金などの金額、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。所得の状況、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える人、預貯金などの金額、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。認定有効期間、申請月の1日から令和8年7月31日金曜日まで、申し込み、次の必要書類などを鈴鹿亀山地区広域連合市役所西館3階へ、現在交付されている介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月31日木曜日までです。8月1日金曜日以降も継続して認定を受けようとする方は8月29日金曜日まで必着でお申し込みください。必要書類など介護保険負担限度額認定申請書兼同意書、鈴鹿亀山地区広域連合ウェブサイトで入手できます。預貯金に関する通帳など、直近2ヶ月以内の残高が確認できるものの写し、配偶者がいる方は配偶者の通帳も必要です。生活保護受給者は不要です。食費、居住費の特例減額措置について、住民税課税により、介護保険負担限度額認定に該当しない方で、施設に入所したことにより、残された世帯員の生計が困難になる場合には、特例減額措置制度があります。認定を受けるには、 世帯の構成員数、年間収入、預貯金などの要件がありますので、詳しくは鈴鹿亀山地区広域連合へお問い合わせください。お問い合わせ、鈴鹿亀山地区広域連合、電話 369-3201。後期高齢者医療制度に係る資格確認書の送付と入院時の食事代引き上げ。資格確認書。令和7年8月以降、マイナ保険証、保険証登録をしたマイナンバーカードをお持ちの後期高齢者医療費保険者には、資格情報のお知らせを送付する予定でしたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、併用期間を確保するため、令和8年7月31日金曜日までは、マイナ保険証の有無にかかわらず、すべての被保険者に資格確認書を送付することになりました。8月更新の資格確認書は、令和7年7月中旬送付予定です。入院時の食事代、食材費などが高騰していることを踏まえて、令和7年4月1日以降の入院時にかかる食事代が引き上げられました。詳しくは資格確認書に同封される令和7年度後期高齢者医療制度のご案内をご確認ください。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6883-6884。この記事に関するお問い合わせは、福祉医療課、電話 382-7627。後期高齢者健康審査を受診しましょう。後期高齢者医療制度では、健康管理と生活習慣病の早期発見のため、健康審査を実施します。6月下旬から受診券などを、三重県後期高齢者医療広域連合から順次送付します。対象、後期高齢者医療被保険者の方。受診券の送付時期、4月末時点の被保険者には、6月下旬に送付。5月から7月までに被保険者になる方には、8月中旬に送付。8月中に被保険者になる方には、9月中旬に送付。受診期間、7月1日火曜日から12月27日土曜日。なお、市外医療機関の場合は、11月30日日曜日までです。実施期間、県内の健診実施医療機関。内容、問診、血圧測定、尿検査、血液検査など。料金、無料、1回のみ。申し込み、直接または電話で受診希望の医療機関へ。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6884。 この記事に関するお問い合わせは、福祉医療課、電話 382-7627。 75歳からのお口の健康チェック、後期高齢者歯科健康審査。口や歯の健康は、食事や会話を楽しむだけでなく、疾病予防にもつながるため、健康長寿には欠かせません。自身の健康を維持するためにも受診しましょう。対象、令和7年3月31日時点で、75歳から80歳までの後期高齢者医療被保険者の方。受診券の送付時期、7月下旬。受診期間、8月1日金曜日から11月20日木曜日の間で1回のみ。実施期間、県内の指定歯科医療機関。 実施しない歯科医療機関もありますので、事前に受診を希望する医療機関へご確認ください。内容、問診、口腔内検診、口腔機能評価、料金無料。所定の検診項目以外の検査や治療などを行った場合は別途費用が必要です。申し込み電話で実施歯科医療機関へ。実施歯科医療機関一覧は受診券と同封しています。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合、電話 059-221-6884。 この記事に関するお問い合わせは福祉医療課、電話 382-7627。 国民年金保険料免除納付猶予制度。本人、配偶者、世帯主の前年所得に応じて国民年金保険料免除猶予制度が利用できます。原則毎年申請が必要です。令和6年度免除申請で全額免除や納付猶予が承認され、継続審査の承認を受けた方は除きます。所得により対象にならない場合があります。持ち物、本人確認できるもの、マイナンバーカード、運転免許証など。基礎年金番号のわかるもの、年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など。なお、本人、配偶者、世帯主の中に、令和5年12月31日以降に退職、失業した方がいる場合は、雇用保険の離職票、または受給資格者証の写しをお持ちください。失業などによる特例により、免除または猶予が承認されやすくなる場合があります。申し込み、持ち物を持って保険年金課、または地区市民センターへ。マイナポータルから電子申請をすることもできます。詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。日本年金機構ウェブサイトの QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、津年金事務所、電話 059-228-9112。 この記事に関するお問い合わせは保険年金課、電話 382-9401。鈴鹿市国民健康保険健康審査の開始。対象の方に受診券を送付しました。自身の健康状態を把握するためにも、12月27日土曜日までに受診しましょう。検診費用は無料です。受診できる医療機関は、受診券の送付時に同封した一覧表でご確認ください。受診時に風邪症状や発熱がある場合は、受診をお控えください。鈴鹿市国民健康保険以外の方や、資格を喪失した方の健康審査は、加入している医療保険者へご確認ください。検査項目、身体測定、腹囲測定、血圧測定、血液検査、心電図検査、尿検査、診察、問診。持ち物、マイナ保険証または資格確認書、受診券、質問票。なお、7月31日木曜日までは、有効期限内の鈴鹿市国民健康保険被保険者証も使用できます。特定健康診査。糖尿病や高血圧などの生活習慣病の原因となるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群の予防、早期発見を目的とした健康審査です。対象、鈴鹿市国民健康保険加入者で、次の3つのすべてに該当する方。1、 昭和25年9月1日から昭和61年3月31日生まれの方、令和7年度中に40歳から74歳になる方、一部75歳。2、令和7年9月上旬までに届け出をして加入した方。3、受診時に継続して加入している方。特定健康審査実施期間中に75歳になる方の有効期間は、誕生日前日までです。5月中旬から9月上旬までに届け出をして加入した方には、8月から10月までに受診券を順次送付します。勤務先などで健康審査を受診された方は、検診結果の提出にご協力ください。詳しくは保険年金課へお問い合わせください。30歳代健康審査。体や心の変化が現れ始める30歳代の方の生活習慣病予防を目的とした健康審査です。対象、鈴鹿市国民健康保険加入者で、次の2つに該当する方。1、昭和61年4月1日から平成8年3月31日生まれの方、令和7年度中に30歳から39歳になる方です。2、令和6年4月1日以前から鈴鹿市国民健康保険に継続して加入している方。お問い合わせ保険年金課、電話 382-9401。 国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の更新申請。現在発行している認定証の有効期限は7月31日木曜日です。8月以降も継続して認定証の交付を希望する方は、7月11日金曜日以降に再度申請してください。対象者、70歳未満の方、対象の認定証、住民税課税世帯は、限度額適用認定証、住民税非課税世帯は、限度額適用、標準負担額減額認定証。対象者、70歳以上75歳未満の方。対象の認定証、現役並み所得者1、2世帯は、限度額適用認定証。住民税非課税世帯は、限度額適用、標準負担額減額認定証。申し込み、直接または郵送で、保険年金課、郵便番号 513-8701、住所不要、または直接地区市民センターへ。所得区分については、保険年金課へお問い合わせください。なお、所得区分は前年の申告内容に基づきます。申請にはマイナンバーカードまたは本人確認できるもの、運転免許証などと個人番号、マイナンバーを確認できるものが必要です。申請書は市ウェブサイトで入手できます。保険年金課窓口は混雑することが予想されますので、地区市民センターや郵送での申請をご検討ください。その場合は認定証を郵送で交付します。マイナンバーカードを保険証として利用される方が、マイナンバーカードを読み込むカードリーダー設置の医療機関などで受診する場合は、オンラインで区分確認を行いますので、認定証の提示は不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いは免除されます。70歳未満の方で国民健康保険料に未納がある場合は、認定証の交付やマイナンバーカードによるオンラインでの区分確認ができません。 長期入院における食事療養費の減額を受ける場合は、申請が必要です。お問い合わせ、保険年金課、電話 382-7605。納税の休日窓口と、納税・国民健康保険料の夜間窓口。納税課にて、内容、市税・国民健康保険料の納付、納付相談、口座振替の手続きなど。休日窓口、市税。7月27日日曜日、9時から12時。夜間窓口、市税、保険料。7月31日木曜日、17時15分から19時。北通用口は利用できません。南玄関からお越しください。夜間窓口で19時から20時までの時間帯に納付相談を希望する方は、事前に連絡が必要です。お問い合わせ、納税課、電話 382-9008、保険年金課、電話 382-9290。令和6年度、下半期上下水道事業の業務状況。水道事業の業務状況。業務の概況。令和7年3月31日現在、給水戸数は 89,975 戸です。また、下半期の総排水量は 1,197,874 立方メートル。1日平均排水量は 64,823 立方メートルで、総排水量は昨年度の下半期に比べると、0.63% 減少しています。工事請負費の執行状況。開発工事に伴う排水管敷設工事など、1億4817万円。水道更新事業に伴う総排水管敷設工事など、9億5546万円。総排水施設等、設備改良に伴う取り替え工事など651万円。予算の執行状況。区分、予算減額、収益的収入45億7075万円、収益的支出43億1144万円。収益的収入支出とは、水道事業の管理運営に関する収入や支出のことです。資本的収入10億9336万円。資本的支出34億8142万円。資本的収入支出とは、水道施設の建設・改良などに関する収入や支出のことです。区分、年間執行額、収益的収入46億5688万円、収益的支出40億3794万円、資本的収入6億2404万円、資本的支出26億7690万円。区分、下半期執行額、収益的収入23億3916万円、収益的支出23億8318万円、資本的収入5億1232万円、資本的支出17億5023万円。下水道事業の業務状況。下水道事業とは、公共下水道事業及び農業集落排水事業のことです。業務の概況。公共下水道事業。下半期の総処理水量は611万 9335立方メートル。1日平均汚水処理水量は33623立方メートルで、総処理水量は昨年度の下半期に比べると 1.55% 減少しています。農業集落排水事業、下半期の総処理水量は667772立方メートル。1日平均汚水処理水量は3669立方メートルで、総処理水量は昨年度の下半期に比べると 2.50% 減少しています。工事請負費の執行状況。汚水処理普及促進事業に伴う工事、公共下水道事業、9億5296万円。浸水対策事業、雨水に伴う工事、公共下水道事業、2億8250万円。処理施設などの設備更新に伴う工事、農業集落排水事業、3160万円。予算の執行状況。区分予算減額、収益的収入61億3442万円、収益的支出58億1946万円。収益的収入支出とは、下水道事業の管理運営に関する収入や支出のことです。資本的収入58億5779万円、資本的支出80億3740万円。資本的収入支出とは、下水道施設の建設改良などに関する収入や支出のことです。区分年間執行額。収益的収入61億2429万円、収益的支出56億4678万円。資本的収入37億3672万円、資本的支出59億8289万円。区分下半期執行額。収益的収入23億5783万円、収益的支出32億4292万円、資本的収入28億9331万円、資本的支出36億7990万円。詳しくは上下水道局ウェブサイトページ番号1013083をご覧ください。上下水道局ウェブサイトの QR コードがあります。お問い合わせ経理課、電話 368-1664。特定不妊治療費の助成対象を拡大します。特定不妊治療費助成事業に着床前肺染色体異数性検査 PGT-A を含む特定不妊治療費助成が追加されます。対象、治療開始時点で次の5つの要件をすべて満たしている方。1、治療開始時点で法律上の夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦。2、夫婦どちらか一方または双方が本市に住民登録がある。3、妻の年齢が35歳以上43歳未満。4、2回以上の体外受精肺移植の不成功または2回以上の流死産の既往のある方。夫婦いずれかに染色体構造異常が確認されている場合は、この既往を有しなくても対象とします。5、県内では次の 公益社団法人日本産婦人科学会が承認した施設で実施した方。美濃浦レディースクリニック鈴鹿市、三重大学医学部附属病院津市、医療法人西山産婦人科津市、済生会松阪総合病院松阪市、助成金額治療1回分、採卵から肺移植上限30万円、肺移植のみ上限17万5千円以内、助成回数一子あたり6回まで、着床前肺染色体異数性検査 PGTA 助成事業、この助成の治療を実施する時点で、この助成を受けた回数、保険適用の治療回数と保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業で助成を受けた回数を合わせた回数が一子あたり8回以上は助成対象になりません。県内他市町が助成した回数も通算します。出産により回数はリセットされます。提出書類6つあります。1、特定不妊治療費助成申請書。2、特定不妊治療費受診等証明書。3、医療機関発行の領収書、原本。4、戸籍謄本。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要。5、出生した場合のこの認知に関する意向書。事実婚の場合に必要。6、事実婚関係にかかる申し立て書。事実婚の場合に必要。なお、申請書類は子ども保険課、または市ウェブサイト、ページ番号1015351で入手できます。お問い合わせ、子ども保険課、電話 382-2252。市フルタイム会計年度任用職員募集、保育士、幼稚園講師、受験資格、次の3つの要件をすべて満たす方。1、保育士資格、幼稚園教諭免許をいずれも取得済みの方、または9月30日火曜日までに取得見込みの方で、10月1日水曜日から勤務が可能な方。2、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方。3、外国籍の方は永住者または特別永住者の在留資格を有する方。業務内容、保育所または幼稚園での保育に関する業務。任用条件、給与は24万2000円から24万4400円までで、各種手当、期末手当、通勤手当などがあります。また、社会保険にも加入します。定員6人程度。申し込み、7月7日月曜日から25日金曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分までに、採用試験申込書、エントリーシート、作文を直接または簡易書き留めで子ども育成課へ、郵便番号 513-8701、住所不要です。募集要項や申込書類は、市ウェブサイト、ページ番号1015268、または子ども育成課で入手できます。公立保育所ではパートタイム会計年度任用職員も随時募集しています。採用試験、8月10日日曜日9時から、西条 8-19-1 西条保育所にて、内容、面接と簡単な実技、なお、合否については8月下旬に郵送で通知します。 お問い合わせ、子ども育成課、電話 382-7606。 運転経歴証明書交付助成事業。鈴鹿市は運転免許証を返納された方に対して交付される運転経歴証明書の交付手数料を全額助成しています。運転免許証の自主返納時に運転経歴証明書の交付手続きができます。対象、鈴鹿警察署で受付時、満65歳以上の運転免許証を自主返納される方。運転経歴証明書とは、運転免許証を自主返納する際に、三重県公安委員会が発行する証明書で、公的な本人確認書類として利用できます。運転免許証と同じサイズのカード型で、返納する前5年間の運転経歴のほか、本人の顔写真、住所、氏名、生年月日が記載されます。お持ちの方は、Cバス、市内路線バスの運賃割引などの特典を受けることができます。お問い合わせ、交通防犯課、電話 382-9022。 夏の交通安全県民運動。7月11日金曜日から20日日曜日まで夏の交通安全県民運動が実施されます。夏本番を迎え、行楽などで自動車を運転する機会が増えるほか、暑さやレジャーの疲れから運転者の注意力が散漫になりがちです。運動を通じて自分の交通行動を見つめ直し、交通ルール遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけて、交通事故防止に努めましょう。運動の重点項目。子どもと高齢者の交通事故防止。歩行者優先意識の徹底と、安全な横断方法の実践。シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転などの根絶。自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。お問い合わせ、交通防犯課、電話 382-9022。介護職員初任者研修などの受講者への支援。介護に従事する人材の確保や介護職員のスキルアップのため、研修費用の一部を助成します。対象、次の5つのすべてに該当する方。1、令和5年4月1日以降に開校した研修の終了日から6ヶ月以内に、市内の介護事業所に就労し、休職期間を除く3ヶ月以上勤務している方。研修終了時点で市内の介護事業所ですでに勤務している場合は、研修終了日から休職期間を除く3ヶ月以上勤務している必要があります。2、助成金申請時点で満55歳以下の方。3、研修受講費を完納している方。4、この助成を一度も受けたことがない方。5、研修受講費に対する他の助成を受けていない方。対象研修2つ。介護職員初任者研修、生活援助従事者研修。助成額、テキスト代を含む研修受講費の2分の1、上限4万円。研修受講費の領収書の日付が令和5年4月1日以降である必要があります。分割払い手数料、歩行料金及び追試受験料は助成対象経費に含まれません。申し込み、研修終了日から1年以内に、 申請書類の必要事項を記入の上、必要書類を添えて直接長寿社会課へ。申請書類などは市ウェブサイトページ番号100324で入手できます。お問い合わせ長寿社会課電話 382-9886